ルカによる福音書の8章を開いてください。私たちの聖書通読の学びが7章まで来たんですけれども、あれですね、午後に、8章の一節ずつですね見ていきたいと思いますが、今朝はですね、あの有名なあの4種類の土の例えをですね、この見ていきたいと思います。だから箇所が長いんですけれども、一度ですねざっと読みます。でまた戻ってですね一節ずつ読んでいきますが、一度ざっと、全部読みます。さて大勢の群衆が集まり、方々の町から人々が身元にやってきたので、イエスは例えを用いて話された。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとある種が道端に落ちた。すると人に踏みつけられ、空の鳥が食べてしまった。また別の種は岩の上に落ちた。成長したが水分がなかったので枯れてしまった。また別の種は茨の真ん中に落ちた。すると茨も一緒に生え出て塞いでしまった。また別の種は良い地に落ち、成長して100倍の実を結んだ。イエスはこれらのことを話しながら大声で言われた。聞く耳のある者は聞きなさい。弟子たちはこの例えがどういう意味なのかイエスに尋ねた。イエスは言われた。あなた方には神の国の奥義を知ることが許されてますが、他の人には例えで話します。彼らが見ていても見ることがなく、聞いていても悟ることがないようにするためです。この例えの意味はこうです。種は神の言葉です。道端に落ちたものとは、御言葉を聞いても信じて救われないように、後で悪魔が来てその心から御言葉を取り去ってしまう、そのような人たちのことです。岩の上に落ちたものとは、御言葉を聞くと喜んで受け入れるのですが、根がないのでしばらくは信じていても試練の時に身を引いてしまう、そのような人たちのことです。茨の木に落ちたものとはこういう人たちのことです。彼らは御言葉を聞いたのですが、時が経つにつれて生活における思い煩いや富や快楽で塞がれて、実が熟するまでになりません。しかし良い地に落ちたものとはこういう人たちのことです。彼らは立派な良い心で御言葉を聞いて、それをしっかり守り忍耐して実を結びます。で私たちの教会であと2週間後に教会バプテスマ式ですね、この控えていますけれども、バプテスマを受けるということは、イエス様の命令に従うことそのものですね。なのでまさに弟子の道を歩む、本格的にイエス様に従っていく、このその弟子としてのイエス様からの訓練を受ける、そういう道に入っていきます。でまさにこの8章そのものがですね、この弟子たちをこのイエス様が どのように訓練をしていくか、これをね見ることができるんですよ。午後に詳しく話していきたいと思いますが、午前中もですね。でその出だしがですね、 4種類の土の例えですね。だからすごくタイミング時期にかなった、この内容になるかと思いますですね。でイエス様が、群衆が集まっているところでお語りになっているんですね。この4節に書いてありますけれども、だから弟子たちだけではなくて群衆がついてきて、いるわけなんです。でその群衆に対してもイエス様は語っておられて、同じ言葉なんですけれども、群衆には例えのみでですね、お語りになってますが、弟子たちは後で一緒にいつもいますから意味を聞くことができたわけなんです。で、全ての人に対して語ったのがこの種をまくその風景です。で、これは、私たちは目にはいつもしていませんね。都市文化に生きてますから、この東京にある教会ですから、どうですか、農作業いつもしてる人手を挙げてください。ないですね。なので、じゃあこういったらどうですかね。電車を見ている人いつもつったら、もう全員じゃないですかですね。 都市文化に生きている私たちにとっては、まあ、電車の例えを使っているような感じですね、イエス様が、うん、もう本当にごくありふれた光景なんですね、風景ですね。で、そこに神の国の奥義ですね、神の国のこの隠された意味が明らかにされる、それがあるんだということです。種まきをするというのはもちろん、まあ、聞くまでもないですけれども、実を期待しているからですね。当たり前ですね。種まきをするときに、まあ、観賞用の花っていうのもありますけれども、当然ながら、観賞用の花というよりもですね、そこから出てくる実を得るために行うわけなんです。でキリスト者の生活がイエス様によりますと、このブドウの木の例えにあるように実を結ぶためなんだと。で実を結ばないブドウの木の枝はこれ役に立たないから、この本当に燃える燃料になるしかないっていうですね、ことをイエス様がお語りになってるんですね。実を結ぶというために私たちがキリスト者はキリストによって選ばれているわけなんです。で巻きます。で巻くとですね、まあ、当時はこうばらまくわけですよ。こう巻くわけですけども、その実を結ぶようになところに必ずしも落ちるわけではないわけですね。でこれで4種類のその土をイエス様がお語りになって、その良い地以外の3つの土に落ちた場合の話も語られるわけなんです。一つ目がこの5節で、種をまく人が種まきに出かけると、まいてるとある人種が道端に落ちたと、すると人に踏みつけられてその鳥が食べてしまったと。道端っていうのは分かりやすく言うとあぜ道です。分かりますね。あの土なんですけれども、この道路代わりの土です。ですね。だから踏み固められていますので、種がそこに落ちたところで、根付くわけはない、芽生える、発芽するわけはないわけなんです。だから人に踏みつけられる、また空の鳥が、まあ、餌としてね、あの自分の食べ物として食べてってしまうわけです。次に2種類目が岩の上に落ちたとあります。6節ですね。成長したが水分がなかったので枯れてしまった。ここ説明が必要です。日本にはなかなかない風景なんです。イスラエルの地域に特有というか、地中海気候の地域に特有と言ってもいいかもしれない。まあでもやっぱりイスラエル、そうですね、イスラエル地域に特有ですね。地中海性気候であると同時に岩地なんです。基本的に岩によってできてます。なので聖書の中の話で岩や石が頻繁に出てくる。もう私たちも岩や石っていうのは見るんですけれども、なんて言ったらいいかな、イスラエルのイメージってこうすごく眩しくて、この黄土色っていうか褐色っていうか白っぽい石灰石ですね、ああいうのがダーッと広がってるイメージですね。こうパッと思い浮かぶイメージですよね。で岩地が多いです。でその時に、土が、このかかっているんですけれども、それが深い土なのか浅い土なのかはおのずと分かります。イスラエルの旅行に、私過去に、この2月にですね2度行きました。でその前に3回行ったことがあって、5月が2回かな、で8月が1回で、なので5月8月の寒気なんですね。あの雨が降らない。4月から10月まで、10月ぐらいまでは、初めあたりまでは雨が本当に降りません。ほとんど降らないんですですね。それ寒気です。でそれから、初めの雨とも聖書に書いてます。秋の雨とも書いてますけれども、それが11月に降りますですね。そして、土が柔らかくなってて雨季に入るわけなんです。 そして終わりの雨というのが、後の雨というのが3月に、あってですね、でそして、この芽生えてくるというか、この実がなっていく、まずは大麦から、それが杉越の祭りですね、そして小麦っていうのが五旬節になりますけれども、そして、イチジクっていうのが7月あたりにできて、夏こういろんな収穫があって、最後に9月あたりですね、収穫祭がこの狩猟の祭りとかですがありますけれども、でですね、2月に行くとびっくりしたんです。今までの私のイメージと全然変わっちゃって、特に日本人は砂漠っていうのはあまり見ないので、ぜひ 教会というか、その仲間クリスチャンの人たちには、この、砂漠を見せたいと思ったんです。でベールシェバに行きました。ベールシェバというのはネゲブっていうこの砂漠が始まるところなんですね。緑が広がってるんです。砂漠なのに緑が広がってるんです。で、あとアネモネだっけか、この赤い花ですね、がこのもう一面に生えてですね、まあ、トルコに行くとそれがすごくもっと綺麗なんですけれども、この砂漠が多いイスラエルにも一気に咲き乱れるんです。咲くんですよ。すごいなって思うんですね。ところが日差しが強いんです、もともとイスラエルは。そして、土が浅いからこそ、その土も温まりやすいんですね。なので発芽がすぐになっちゃう。そして芽もすぐに出て、育って、そして花もすぐに咲くんです。パーッと濃くなるんです。ちょっとイメージ的にはね、桜っぽい、綺麗なんですよ。なんですけれども、根がないって書いてあるでしょ。根がこの深くにまで行ってないんですよ。岩地なので、このですね、土が薄くて岩地なので根がないのですぐに枯れてしまいます。だから同じところに行っても全く違う風景を見ることになって、5月になるとその緑っていうのは全くなくなってしまう場所がブワーッと広がっていっちゃうんです。4月あたりからそうなんですけども、5月になって枯れていっちゃうんですね。なので、イザヤ書の40章の8節、有名な言葉で、草はしおれ、花は散る、しかし私たちの神の言葉は永遠に立つっていう言葉がね、私たち以上にこの実感を持って、そこに住んでいるイスラエルたちは、感じるわけなんです。いかに儚いか。で、これがこの岩の上に種が落ちた場合の話なんです。で、この茨の真ん中に落ちた種が7節にあります。また別の種は茨の真ん中に落ちたとすると、茨も一緒に生えて塞いでしまったと。まあ、雑草ですよね。でこれは先ほどのようなこの硬いとこの浅い土ではなくて、ちゃんと根は張ってるんですが、同じように雑草の方も根を張ってるんです。で朝顔のようなつるだとね、こう棒が必要じゃないですか。だから一緒に生えると、その生えた作物のところにこう絡みつくわけですよ。ですね。でそして実を実らせることができなくなってしまうと、塞いでしまうと書いてあります。で8節ですね。陽一、別の種は陽一に落ち、成長して100倍の実を結んだと。100倍の実とあります。まあ、麦を想像すれば、想像というか麦が実際にそうですね。そしてお米についてですね、僕調べたら1粒のお米からいくつ取れると思います？ね、植えて育つじゃないですか。でこれ育ったものからどのくらい取れると思います？これネット情報ですけどね、100から200ですですね。で一つ落ちれば、落ちさえすれば100倍の実を結ぶんです。そしてイエス様が大声で、聞く耳のある者は聞きなさいと、この大事な言葉ですね、聞く耳のある者は聞きなさいなんです。イエス様は人が聞かれるときに、その聞く力、能力がそれぞれ違うことを知っておられました。イエス様はご自分無理やりですね、説得して人に分からせるようにすることは なさらなかったんです。無理やりってことされない方です、神は。聞く耳があれば聞き取れるんですが、なければ聞いていないのと同じぐらいですね、それが聞いていても聞いていないのと同じような感じで、まあ、無益なわけなんですね。それで弟子たちとの会話に、まあ、移りますね。この9節と10節ですけれどもですね、ルカの8章の9節10節です。はい、弟子たちはこの例えがどういう意味なのかイエスに尋ねた。イエスは言われた。あなた方には神の国の奥義を知ることが許されていますが、他の人たちには例えで話します。彼らが見ていても見ることがなく、聞いていても悟ることがないようにするためですと。今この鍵括弧で書いてありますけれども、イエス様が引用されたのはイザヤ書の6章で、イザヤが神様に呼ばれて私は行きますと、この神の言葉を伝えに行きますとこう言った時に、もう神の方からですね言われたんですよ。彼らが見ていても見ることがなく、聞いても悟ることがないと、ね、これから行こうとするのにね、がっかりですよね。結構ね、牧師になりたいとかね、伝道師になりたいとかっていうとね、結構先輩の牧師さんたちはがっかりすること言うんですよ。でも愛を込めて言ってる場合が多いんですよね。逆に、スポルジョンの牧会入門ってのあるんですよ。それ読むときつい、ね、例えば宣教師になりたいって言ったらね、じゃあ言葉を知ってますか、英語で言うのよ、英語、母国語の人にね ABC とかってこうやる、いや意地汚いね。で、神に呼ばれてる時にですね、だからバラ色じゃ全然ないんですよ。いや、その逆のことがもっともっと99 100回のうち99回は逆のことなんですね。だからそれでも語るっていうのは神がそう言われてるから語るわけなんです。でイエスもその言葉を引用されました。でこの例えで話しているというのが、その言葉があるから例えで話すっていうことをイエス様おっしゃってるんですよ。でどういうことかと言いますと、まあ、先ほどの話ですね、聞く耳が全ての人が持っているわけではないということなんです。わざと隠してるんではないんです。こう大事ですね。いいですか。わざとイエス様は群衆に意味を言わないで、一部の人にだけ分かるように話しているのではありません。ですか。それ意地悪なことをしてるんじゃないんですね。むしろ周囲を引き寄せるために誰もが分かる言葉を話しておられるんです。全ての人に分かってほしいとは願われているんですけれども、それ以上応答しない、それ以上聞いてもそこまでの関心がない、そこまでの献身がないですね。でそうなるともうそれまでなんですね。でこの意味を話したところでつまずかせたりとかですね、誤解したりとかですね、あるいは人が去っていってしまうとか、それが意味がなくなるわけなんです。だから聞くようにこのそばにいるものですね、そばにいるものにはこの聞くものには教えるけれども、そうではない者たちには、まあ、そのままでいるという、まあ、そういう意味であります。群衆たちはですね、必要を満たしてもらいたいという動機があるわけです。例えば病気であれば病気を治してもらいたいということですね。弟子はどうですか。弟子というのは主から習いたいって思ってるんです。イエス様から習いたいって思ってるんです。学びたい、だから弟子ですね。習っていきたいと思ってます。弟子と群衆の大きな違い、すごく単純にお話します。弟子は一緒に生活してます、一緒にいるんです。群衆はなんかいいものをもらうために来てるんです。この大きな違いがあります。だから私たちが弟子として生きていくというのはどういうことなのか、 なんか聖書知識を得るために教会に来ましたではないんですよね。どうですか、それって群衆なんですよ。イエス様と一緒にいるかどうかなんです。皆さんが一人一人が日々イエス様と共に歩んでいるかなんです。この方の言葉を日々聞いているか、祈っているかなんですよ。一緒に生活しているかなんです。そうするとイエス様はご自分がお語りになりたいことを解き明かしてくださいます。明らかにしてくださるんです。そしてその意味が11節からです。この例えの意味はこうです。種は神の言葉です。私たちが今のクリスチャン生活から身を結ばせるために絶対に欠かせないのが神の御言葉、言葉なんだって言うんですね。で、身を結ばせるために種が絶対に必要ですけれども、その中に全ての情報が入ってるんですよね。本当にこれって神秘的だと思いませんか。まあ、植物だったら種だし、動物だったら卵、まあ、人間もそうですよね、卵っていうか卵子、そしてまあ精子もあるけれども、その中に小宇宙みたいに全ての情報が、これからの情報が入っているわけなんです。それと同じように神の言葉というのは、私たちが新しく生まれ霊的に成長するための全ての情報と命が入っているのだということなんです。ペテロが言いました。第一ペテロの1章の23節で、あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生きたいつまでも残る神の言葉によるのですと。神の言葉によってあなた方は新しく生まれたんですよ。なんかその時に感動して、ね、あとは証を聞いてね、ああ素晴らしい証だって、イエス様信じますじゃないんですよ。証っていうのは神様がその人に与えられたものだから、イエス様が分かってはきますけれども、神の言葉によってしか新しく生まれることはできないんです。そして成長するのも神の言葉によります。同じく第一ペテロの2章の2節に、生まれたばかりの血の実子のように純粋な霊の父を慕い求めなさい、それによって成長し救いを得るためですと。成長をするのも神の言葉によるんですね。そしてイザヤ書には、神の言葉は虚しく返ってこないということも約束しています。55章の11節に、そのように私の口から出る私の言葉はもう私のところに虚しく返ってくることはない、それは私が望むことを成し遂げ私が言い送ったことを成功させると。けれどもどうでしょうか、御言葉が語られても新しく生まれることは必ずしも起こらない場合があるわけですですね。またいつまでも成長しないこともあるわけなんです。神の言葉が虚しく返っているかのように見える現象もたくさんあるわけなんです。なぜか神の言葉に問題がないんですよ。神の言葉には神の命の DNA が全て入ってるんです。では何が問題かと言ったら、イエス様が解き明かしていきますけれども、土の方なんですね。それが心なんです。人の聞いている心の方なんです。姿勢って言ってもいいですね。12節を見てください。道端に落ちたものとは御言葉を聞いても信じて救われないように、後で悪魔が来てその心から御言葉を取り去ってしまう、そのような人たちのことです。道端に落ちた種、御言葉を聞いても信じていないという問題です。ああ、なんかそういったことは聖書に書かれてるかな って聞いている、その理解はあると思うんですね。でも自分に何の関係があるかあえて問わないわけです。そして聞いていてもなんか謎めいてるな、理解するに値しないなとかですね。でキリストの愛とか十字架に示された愛とか復活についても空想話にしか、まあ、聞こえないな、ね、でこういう心の状態では、まあ、信じることはないわけですね。そして信頼を寄せなければ救われるための知識にはならないわけなんです。で信じないとですね、その本人は中立でいると思い込んでます。しかし中立ではないんです。悪魔が取り去ると書いてますが、悪魔の偽りを信じるようになるんです。第2テサロニケの2章の12節、10節から読むとこう書いてます。あらゆる悪のあざ欺きをもって滅びる者たちに臨みます。彼らが滅びるのは自分を救う真理を愛をもって受け入れなかったからです。それで神は惑わす力を送られ、彼らは偽りを信じるようになります。それは真理を信じないで不義を喜んでいた全てのものが裁かれるようになるためですと。でこれその前にこの悪魔が偽りをね、この不法のものに与えて、でそれを皆が信じていってしまうって言うんですね。で理由があって、それは救いの真理を受け入れなかった方と書いてあります。で神は裁きのゆえに、裁くときにどうやって裁くかって言って、偽りを信じるままにさせておくとに書いてあって、その真理を受け入れないと悪魔が来て取り去る。そして、まあ、ここには詳しく書いてないけども、この悪魔の偽りですね、それを信じてってしまうわけです。で13節いきます。岩の上に落ちた者とは御言葉を聞くと喜んで受けるんですが、根がないのでしばらくは信じていても試練の時に身を引いてしまう、そのような人たちのことです。でこれが結構騙されてしまう現象なんです。先ほど言ったように、その実際にどこが土が薄いかがよくわからないって話しましたよね。で一気に咲くので、ああこれはすごいなって思っちゃうんですよ。で劇的な改心をしたなと、あれ感動的に反応すると、イエス様の話を聞いて涙を流して、自分の罪は許されました、イエス様に愛されてる、本当に素晴らしいと感情においては反応するんですけれども、試練や困難が来ると気持ちがなくなっていってしまうんですね。でなぜかというと深みがないんですよ。神の言葉と自分との間にその深みが、この関係が、深みがないので、その関係そのものがなくなってしまう。これ感情で反応する場合ですね。で先ほども少し話しましたが、知的に反応する場合も多いんですよ。聖書の話が面白い、それで引き込まれていく。でイエス様が主である、ね、で十字架にかかって死んでくださって3日目に蘇ってくださった、まあそれも理解ができる、信じるんですが、試練が来るときに単なる知的な好奇心ではすぐに疑いが来てしまいます。で他の人から挑みかかられるとかですね、間違ってるかもしれないって自分で思ってて、思うようになって喜んで受け入れたのに、今度は振り子がまた戻っちゃうんですね。しばらくは信じていてもと書いてます。で一時的なんです。一時的には信じていて、この人はっきりとあの時に受け入れるって言ったよね、けれども今は全然違う。これなんで根を張ってないんですよ。根を張ってない、御言葉聞いても表面的にしか受け入れていないわけなんです。身を引いてしまうっていうね、この新改訳の訳がいいですね。身を引く、つまり距離を取っていくんですよ、どんどん。であとは何でもない、おおそうですかってとなるわけです。 次3つ目です。茨の中に落ちたものとはこういう人たちのことです。彼らは御言葉を聞いていたのですが、時が経つにつれて、先ほどはしばらくは信じていますよ、今度はね、時が経つにつれて生活における思い煩いや富や快楽で下がれて実を熟するまでになりません。でこのような人はこのしっかりと御言葉を聞いてるんですよ。信じてもいるんです。心に留めてるんですね、留めているんですが、同時に他のものも養い育てちゃってるんです。思い煩いの方も富とか快楽の方も一緒に育ててっちゃってるんですよ。そのままにしてしまっている。生活におけるまず思い煩いっていうのがあるんですよね。で先ほども引用しましたが、引用っていうか少し話しましたけれども、神の国と神の義をまず求めなぜ、そうすればこれらのものは全てそれに加えて与えられますと。心配しないしてはいけませんってイエスもおっしゃったんですね。で神の言葉を聞いてそれに応答しようとするときは必ず人間的な思い煩いが出てきます。神の国に生きるんですから、神を王として神を源として生きるのだから、当然ながら今までは人間をリソース、自分のことをこの頼りにして源にして、また自分の計画で生きてきたのだから、当然ながら不安になるんですよね。でそこでイエスはまず神の国と神の義を求めなさいと。このまずっていうのは大事で、英語だとファーストですよ、ね、都民ファーストとかね、なんかまあ、東京都にいるからとか、トランプ大統領だったらアメリカファーストなんてね。で例えばそのトランプ大統領は、G20 出たんですよね。 G20 出たんですよ。別に他の国をないがしろにしてるわけじゃなくて、付き合うんだけどアメリカの国益がまず考えなきゃいけないことだよねっていう意味ですよね。優先順位なんです。これは優先順位で、他にやるんですよ、それやめろって話をしてるんじゃないんです。優先順位は神の国だよっていう話なんです。そしたら他のもの、今自分が心配してるっていうのは加えて与えられるんだよと、でこのように言っています。ところがこの過程を踏まないで思い煩いをそのまま放置してしまうんです。そうすると雑草になっちゃうんですよ。思い煩いってどんどん増えてきますから生えてっちゃうんです。せっかく御言葉が与えられて成長していこうかなっていう時に、ああこれやらなければ、ああこれしなければ、ああこれが やろう、あれをしようというものがあるから、神の世界に入れないんですよ。いつまでも神の国と神の義じゃないんですよ。だから何年経っても同じ状態が続いちゃうんです。でこれがすごく残念なことに現実にあるんですね。このコリントにある教会が、第一のコリントの手紙の中にパウロがこう言ってます。3章の1節から3節、兄弟たち、私はあなた方に御霊に属する人に対するように語ることはできずに、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように語りました。私はあなた方には乳を飲ませ、硬い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。あなた方はまだ肉の人だからです。あなた方の間には妬みや争いがあるのですから、あなた方は肉の人でただの人として歩んでることにならないでしょうかと。ずっと、ね、イエス様信じて、5年経ちました、10年経ちましたと言っても、争いとか妬みとかですね、ただの人、だから世の中にいる人で、その怒っていることとさっぱり変わらない。 言ってる言葉はクリスチャンの用語もいつも教会言ってるからね、出てますよ出てるんだけど、それってただこう言い換えたらこういうことじゃないっていう話、世の中と全然変わらない話をしてるんですよ。ただの人に悩んでるじゃないか、かわいそうですね。だからさっき言ってこの生えていくんだけど、いつもこの思い煩いという雑草も生えるから絡んでくるから、そのままなんですよ。でここのパウロの幼子っていう言葉を使ったら、20歳になってもおむつしてるってことなんですよ。だから1歳の子がおむつしてるのは可愛いんだよね20歳でおむつしてたら、はあ、泣いちゃうよねけどもコリントがそうだったんだって、何年経っても同じなんだって言っているわけなんです。だからイエス様との時間を本当に過ごしているかどうか自問自答しなければいけない。そして次にですね、富についてもこの警告してるんですね。富そのものが悪いものではありません。それは愛することが罪なんですが、どうしても私たちはお金の力っていうのにこれ引き込まれてしまいます。でここで言ってるのね、いやどうせ私はお金持ちじゃないからって思ってはいけません。いいですか、これね、お金を愛するって所得に関係ないです。いやむしろ所得が少ない人の方ががめついかもしれない、わかんないんですけど、まあ、でもこれはちょっと言い過ぎかな。どっちもあります。そのお金を愛する思いですね、どっちもあります。でね、一生懸命働くっていうことを否定してるんで全くありません。むしろその逆です。しっかりと働いて、何で書いてあるか、その稼いだお金で人に施しなさいというのがエペソの4章に書いてあるんですよ。でプロテスタンティズムとかね、難しいマックス・ウェーバーとかね、有名なクリスチャンじゃない人も もうよく知ってるのは、あとはマーガレット・サッチャーさんもね、あの時にものすごいこの強調していましたけれども、その伝統的にその実直さですね。でお金を儲けるんだけど与えていく、社会に還元するために儲けるんだと、でそういう話をしてるんです。まあ、ちょっと話はちょっとずれたんですけれども、そのお金が今少ないから関係ないではないんですね。むしろ生活をしていくためにこれが欲しいあれが欲しいと言って、その時にね、神様こう言ってるんだよって聞いても、いやいやこれが欲しいからということですね。あとは快楽、快楽というのも何ていうのかな、やりたいことって言い換えた方がいいです。いくらでもありますよ。特に日本の場合は日曜日にそういう、例えば何々教室とかですね、なんか分かんないけど生け花教室とかですねそれぞれの国にそれぞれの何ていうのかな、ダイナミズムがあって、ダイナミズムっていうのは何ていうかな、この社会の在り方っていうのがあってね、そしてクリスチャンがいろいろと試されるんですよ。アメリカだったら例えば帰ったらフットボール見たいと、もフットボールの話ばっかりがこの頭の中にあってね、全然御言葉が入らないとかなんだかっていうのが例えで使われるんですよ。日本だったら何かなって思って、特に東京は忙しさ、やらなきゃいけないことたくさんある、これやらなきゃいけない、あれやらなきゃいけない、これやってあれやって、これやってあれやって、あこれやって、いやいいんだけど優先順位は何かで、忙しいっていうのはすごくねいいことだとされてるんですですね。それでこれやらなきゃいけない、責任を取ることもいいことだとされてるんです。で破壊されていくんですよ、生活が。優先順位ってすごい大事なんです。安息とか主にとどまるっていうのは休むって意味なんです。何をやっていても絶対に休むんです。でそういう富と快楽があります。次は3つ目の、次は最後ですね。今まで反応って言ってもいいかもしれない。このこういうふうに反だけど、この応答っていう言葉をあえて使います。反応と応答違いますよね。反応は受動的ですね。だけど4つ目はね、応答していきます。 いいですか。しかし良い地に落ちた者とはこういう人たちのことです。彼らは立派な良い心で御言葉を聞いてそれをしっかり守り忍耐して実を結びます、ね、御言葉に対して一つ目に立派な良い心で御言葉を聞くと、心ってよく欺くんですね。自分は受け入れてると思い込んでいるけど実は受け入れてない。でも受け入れてるっていうふうに欺いちゃうんですよ。さっきの岩の上に落ちたあれですよね。そして私は成長してるじゃないかとかって言っててもう雑草も生やしてて放置してて心はよく欺きますけれども、この立派な良い心っていうのはこの公正明大って言ったらいいかな、このちゃんと自分を吟味してるんですですね。よくこのどうなのかっていうことをよくこの考えて、で次に大事なのはしっかりと守るっていうことですね。2番目にね、しっかりと守るというのはその場でふむふむって言って聞いているだけではなくてそれを持って歩くってことなんです。メガネ屋さん行ってね、このメガネをね、よく見えた、素晴らしい、やっぱでも買うのよしとこうって言ってね、これ持って帰る。うわ、皆さんの顔見えないですよ、はっきり言うと。私 0.1 以下だから、いつもメガネはかけてるものです。同じように御言葉も思い起こすことです。だから先ほど詩編で昼も夜もかな、口ずさむってあったでしょ、思い起こすものなんです。思い出すものなんです。で守るものなんです。守るっていうのはね、とどめておくっていうか、どんな時にもそれを適用していくっていうか、その分かりますか、これ保持していくんです。だからヤコブ書の一章では御言葉を聞くだけじゃなくて実践するものになりなさいってあって、その鏡で見て忘れるものではないと、いつも鏡を持ってるみたいな感じですね。女性でほら電車の中でも化粧する人いるじゃないですかあれはちょっととかで、それ自体言いたいんじゃなくて例えに話してる、いつも身だしなみを気をつけてますよね、それと同じ御言葉によって心の身だしなみなんですね。で最後に忍耐して実を結ぶ。忍耐って言葉いいですね。信仰を持って待つんです。待つんです。焦らないで、じゃあさっきね、農作業している方って言ったら一人も手を挙げなかったんだけど、じゃあ園芸っていうかベランダでもいいですけれども、やってる方手を挙げてください。あれいないの？嘘、他一人一人しかいないの？うちしかいないの？でもやったことある人じゃん。はいはいはい、本当に不可抗力多すぎますよね。虫が出てきて結局台無しになったりとか、どんなに自分が努力しても無理な場合ってありますよね。だから本当にその育てて何かを育てていくと、農家の人たちがどれほど苦労してるかがよくわかります。もう自分にはどうにもならない領域があって、しかしでもやっぱり育てるんですよ。でもやっぱりしっかりと水与えないと、虫取りしないと、肥料与えないとですね。それやらなかったらダメなんです。だから同じようにこの御言葉を信じて留めておいて、なかなか見えてこない結果が、でもやっぱりやり続けるんですよ。でなんか害虫みたいなの来るかもしれないよね、試練があるかもしれない、今まで積み上げてきたものが全部ほとんどなくなってしまうかもしれない、でもいいよ、またやり直せば。で神様は必ず報いてくださいます。信じる者には神は報いてからくださる方であることを信じないといけないっていうふうにヘブル書の11章に書いてあるわけなんです。それによって初めて実を結びます。 イエス様は私の言葉がとどまっていればあなた方は多くの実を結ぶと言ってました。で、この礼拝でじっくり見ていきますが、量じゃないんです。要はここがどうなってるかなんです。聞き方なんです。あとで100倍自分で一生懸命やらなくていいんです。神がしてくださるから。だけどこっちがしっかりしない。だからクリスチャン生活っていうのはね、本当にね、この下の部分が重要なんですよね。見えてみるものに私っていつも本当にこう左右されてしまうんですけど、こっちが重要なんですよ。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、あなたが、この詩篇の一辺にあるように、水のほとりのところにこの育っていく木のように、この目に見えないところで何をしているかによって実を結ばせるかどうかということが分かってきました。愛する主よ、どうぞ私たちを豊かにこれからも祝福してください。成長させるのは神だとあなたは言われます。私たち自身ではどうにもならない領域をあなたははっきりとおっしゃってます。私にとどまってなさいとイエス様は言われました。そしたら私が実を結ぶ、多くの実を結ぶとあなたは言われました。どうかここにいる一人一人をどうぞあなたが祝福してください。そしてあなたが喜んでその実を見ることができますように、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
最後に一